ラジオ糖尿病セミナー。
さて、今週はですね、糖尿病になった時の治療のお薬の中でも特に糖尿病の注射薬についてのお話、校友会加藤病院医療支援部薬剤師の加藤かなさん、お電話がつながっております。はい、こんにちは加藤さん。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、早速なんですが、糖尿病の注射薬にはどんなものがあるんでしょうか。
はい、糖尿病の注射薬には大きく分類して血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンを注射して補うインスリン注射薬と、インスリンが膵臓から出るように促す GLP-1 受容体作動薬という2種類があります。
このインスリンはこれまでも、ね、聞いたことがあるんですけれども、血糖値を下げる唯一のホルモンということと、インスリン注射薬がそれを補う薬というのは分かるんですが、もう一つの、難しいお名前でしたね、 GLP-1 受容体作動薬、これはどういうお薬なんでしょうか。
はい、GLP-1 受容体作動薬といいますのは、膵臓からインスリンが出るように促すお薬のことになります。インスリンを作る力が残っている2型糖尿病の患者さんで使用されます。吐き気やムカつきなどの消化器症状が、よく出る副作用としてあるのですが、はい、血糖値に応じて作用しますので、膵臓への負担が軽いのと、あと食欲を抑えて体重を減らす効果もありますので、肥満傾向の2型糖尿病患者さんに特に有効と言われています。
だいたい薬の、使用頻度というのはどのぐらいになりますか。
はい、毎日注射する製剤もありましたら、週に1回だけ注射する製剤もあります。今後ゆっくり長く効く自効型と呼ばれるインスリンと、この GLP-1 受容体作動薬が混合した製剤が今後発売予定になっていますので、ぜひ一つ皆さん情報として知っておいてください。
はい、ちなみにこのインスリン注射薬の方はどんな場合に使うんでしょうか。
はい、インスリン注射薬は膵臓から十分なインスリンが出ていない方に使用されます。特にインスリンの出ている量がかなり少なく補充が必要である場合や、血糖値が高すぎて昏睡になってしまう場合、また重い肝臓や腎臓の障害がある場合とか、あと重い感染症や外傷がある場合、他にも全身麻酔や回復するなどの中程度の以上の外科手術をする場合、必須になります。
はい、
あと、食事療法で効果が不十分で糖尿病を合併した妊娠の方や、妊娠糖尿病と呼ばれる方にも使用されることがありますので、ぜひ知っておいていただければと思います。
はい、今のような場合にね、例えばどんな目的のためにインスリン注射薬を使うんでしょうか。
はい、インスリン製剤にもいろいろとありまして、作用時間がいろいろ異なるんですけれども、はい、大きく3つあります。1つは食事の分の血糖値を下げる目的で使用する、食事の直前や食事の30分前に注射してもらう超速攻型や速攻型、2つ目は他に食事以外で1日中少量ずつ出ている基礎分泌と言われるインスリンを補充する目的で使用される自効型、
はい、
で3つ目がどちらも補うのに使用する2種類のインスリンが混ざった混合型と呼ばれる製剤になります。
それは使用する時の注意点というのはあるんですか。
はい、薬でインスリンを補いますので、血糖値が下がりすぎるという低血糖という可能性が出てきます。なので、常日頃から、お守りだと思って低血糖の時用にブドウ糖や砂糖などの補食を準備しておくことをお勧めしています。
はい、
あと直射日光や30度を超える温度、凍結でインスリンは変質してしまうので、未使用のインスリンは冷蔵庫で、使用中のインスリンは1から30度の室温保存なのですが、今の季節など持ち歩く場合は乾いたタオルにインスリン製剤を包んで保冷剤と一緒にするなどの工夫をお勧めします。
はい、注射の、苦手な方もいると思うんですけれども、インスリンは針をつけて注射する以外に投与する方法はないんですかね。
はい、 インスリンは専用のペンに注射針をつけて投与する方法が多いんですが、
はい、
まあ、インスリンの出ている量がかなり少ない患者さんには、持続皮下インスリン注入療法、CSII と呼ばれる方法もあります、
うん、
CGM と呼ばれる持続血糖測定器の機能のあるものもあって、まあ、血糖値の変動を随時確認することで、まあ、インスリンの注入量をコントロールして、まあ、かなり低血糖のリスクが軽減されています。
はい、まあ、注射薬と一言に言いましてもね、いろいろと種類があったり進歩したりしてるんですよね。
はい、糖尿病では多種多様な治療方法があり、今後も新しい薬が市場に出てきます、
うん、
医師の先生とよく相談した上でご自身に合った治療方法、治療薬を決めていきましょう。また聞いてみたいことがありましたら遠慮なく周りの医療スタッフへご相談ください。
はい、この時間は校友会加藤病院医療支援部薬剤師の加藤香奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。